こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アスカクリニックは今日もアマ・ウア・ゼトリによる日本の長編小説で、歌舞伎町の裏社会を舞台にした群像劇です。看板のない何でも屋を営む主人公リーの周囲に詐欺師、ラウンジ嬢、暴力団、闇金業者、未成年売春シンジケート、トー横キッズといった多様な人物が現れ、都市の周辺で起きるトラブルや利害対立が連鎖的に描かれます。本作は2023年に刊行され、上巻、中巻、下巻の3部作として注目を集めました。単なる事件小説ではなく、歓楽街の構造、そこで生きる人々の選択、表と裏が交差する現実を描き出す点に特徴があります。ゼトリーのインフルエンサーとしての知名度と週刊エスペイ連載を基盤にした話題性もあり、都市の暗部をめぐるフィクションとして幅広い関心を集めています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、歌舞伎町の裏社会を一つの生活圏として描く構成。この作品の核は、歌舞伎町を単なる危険地帯ではなく、独自のルールと人間関係を持つ生活圏として描いている点にあります。詐欺師やラウンジ嬢、暴力団、ヤンキン業者、若者たちがそれぞれ孤立した存在ではなく、互いの利益や恐怖でつながり合うことで物語が進みます。そのため、事件の一つ一つは派手でも、全体としては街の生態系を観察するような読み味になります。読者は個別の犯罪よりも、なぜそうした商売や支配関係が成立するのかを追うことになり、都市の匿名性、欲望搾取の循環が立体的に見えてきます。裏社会を描きながらも、中心にあるのは街で暮らす人間の相互依存であり、そこに本作の現実感が生まれています。次に、主人公リーの何でも屋が物語の接点装置になっている。主人公リーは看板のない何でも屋を営むことで、様々な立場の人物と接触します。この設定が重要なのは、リーが特定の組織に完全には属さず、依頼や揉め事を通じて街の横断的な視点を持つ存在になっているからです。彼の仕事は単に問題を解決することではなく、表に出にくい情報や利害の衝突を受け止めることでもあります。その結果、作品は一人の英雄の活躍範ではなく、依頼のたびに人間関係の裏側が露出していく連作的な緊張感を持ちます。リーの立ち位置は、加害にも被害にも傾きうる中間地点であり、読者に善悪の単純な線引きを許しません。こうした曖昧な中心人物を置くことで、物語は事件の連続でありながら、同時に都市における生存戦略の記録としても読めるようになっています。さらに、ポンジスキームや裏カジノが示す搾取の仕組み、本作では、ポンジスキーム詐欺や裏カジノといった題材が、単なる刺激的な装飾ではなく、搾取がどう回るかを示す具体的な装置として機能しています。詐欺は誰か一人の悪意だけで成立するのではなく、信用の演出、紹介の連鎖、短期的な利益への誘惑によって拡大します。裏カジノも同様に、遊興の顔をしながら、実際には資金や欲望を吸い上げる場として描かれます。こうした設定は、犯罪のスリルを見せる一方で、被害者がなぜそこに引き寄せられるのかという社会的背景にも目を向けさせます。作品の読みどころは、違法行為そのものより、その周辺にある心理操作と経済的な依存関係です。つまり、事件の派手さの裏で、都市型の搾取がどれほど日常化しているかを可視化している点に、物語上への重みがあります。そして、トー横キッズや未成年売春を通じて見える終焉化された若者像、本作が特に現代的なのは、トー横キッズや未成年売春シンジケートの存在を通じて、若者がどのように都市の終焉へ吸い寄せられるかを書いている点です。ここでは、若者が単に逸脱した存在として消費されるのではなく、居場所の欠如、家族関係の断絶、金銭的不安といった背景の下で、危うい選択を重ねる姿が示されます。作品は、積極的に問題を断罪するよりも、そうした環境が生まれる構造を街の風景の一部として提示します。そのため、読者は個人の責任だけでは説明できない現実に直面します。歓楽街は大人の遊び場であると同時に、行き場を失った若者が取り込まれる場でもあり、そこに本作の重さがあります。都市の光と影を平地しながら、弱い立場の人々がいかに簡単に商品化されるかを描くことで、作品は社会問題への鋭い視線を持っています。最後に、3部作として展開される連続性と、上巻ならではの導入効果、アスカクリニックは今日も雨は上巻、中巻、下巻の3部作として構成されているため、1冊ごとの読み味と全体の連続性の両方が重要になります。あえ巻は、歌舞伎町の空気、主人公リーの立ち位置、街にうごめく勢力関係を読者に提示する役割が強く、物語世界への入り口として機能します。短編の収録など版元ごとの再編集もあり、単行本から文庫へと形を変えながら読まれている点も特徴です。連作的な構成は、事件を一気に解決するのではなく、街の問題が次の問題を呼ぶという連鎖を際立たせます。 そのため読後感は完結よりも持続性に近く、登場人物や勢力の関係が積み重なるほど厚みが増します。上巻は特に世界観の密度と危うさを体感させる役割が強く、続巻を読む前提で街の全貌をつかませる設計になっています。結論として、アスカクリニックは今日も雨上は歌舞伎町の裏社会を舞台にした小説を読みたい人、都市の犯罪や終焉化された人々の現実に関心がある人、そして群像劇としての緊張感を重視する読者に向いています。特に単純な完全懲悪ではなく、搾取依存利害居場所のなさが交錯する世界を知りたい人には独特の読み応えがあります。実用書ではありませんが、都市の構造が人間関係や選択にどう影響するかを考える材料にはなります。類似の歓楽街小説と比べると、本作は事件性だけでなく街の空気そのものを細密に描く点が際立っています。著者の発信力による話題性はありますが、それ以上に特定の繁華街を一つの社会として切り取る視点が強みです。裏社会を扱いながらも、そこで生きる人間の猛者と適応を同時に描くため、刺激的であるだけでなく社会観察としても印象に残る作品です。ご支援いただける場合は、絶利ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。